こうして二人は別れた。二人の子供が笑うような調子で笑いながら、その老人とこの男は別れた。サラトゥストラは一人になったとき、自分の心に向かってこう言った。またお会いしましたね。根岸です。シリーズテーマ、斉藤さんはこう語った2週目、今回の商品も読書する人だけがたどり着ける場所です。山を降りたサラトゥストラは森で老人に会います。森で何をしているというサラトゥストラの問いに、老人は歌を作って歌っておると答えます。歌い、泣き、笑い、うなってわしは神を称える、わしの神をな。そして老人と別れたサラトゥストラは自分の心に向かってこう言うのです。こんなことがあるだろうか。この老人の聖人は森の中に閉じこもっていて、まだ何も聞いていないのだ。神が死んだってことお前が言うのかって感じですね。
絶対好きじゃないですか店長。なんだかんだで食いついてきますよね。
全部言うようにどうなる、うんうん、
むしろ追いマヨネーズします
。追いマヨネーズ、
マンジマンジマジマンジ、
それ耐えられますか心が。
どこ向くの、ちょっと前向いてほしいんだけどな。
普通に家って言ったから普通に言ったのに。
普通に中古書店夕闇堂ですよ。
イントネーション細かいですね。
当たり前じゃないですか。ちょっと早く
中古書店夕闇堂始まるよ。
意外と足元入るね。
改めまして根岸です。読書する人だけがたどり着ける場所、第2章、深くなる読書、浅くなる読書、何をどう読むかで、斉藤さんは読書には大きく分けて2つあると言っています。1つは情報としての読書、そしてもう1つは人格としての読書です。これはつまり情報源としての読み物と感性を刺激するための読み物ということです。感性を刺激するというのは、まあ物語とかそういう感動を味わうためのっていうことですね。ただこれは完全に切り離すことはできないと斉藤さんは言っています。情報であっても著者の人格、視点が入っているからということですね。ドキュメンタリー映画とかでも完全なるドキュメンタリーっていうのはないと言われているのと同じ感覚ですね。やっぱりそれを表現する人の感情というのがどうしても入ってしまうので、ただの情報ではなく著者の何らかの感情を反映した情報であるということですね。それを認識することで深みが増すと言っています。深みを持つ読書の方法として著者欠陥を作ることを斉藤さんは進めています。著者欠陥っていうのは一人の著者の作品をいくつか続けて読むということです。そうすることで著者の人間性も見えてきて、より深みが増すということですね。ただ同じ人の作品だけを読み続けていてももったいないので、一定期間で区切って次の著者へ移ることで、より多くの視点に触れるようにしましょうと斉藤さんは言っています。まあ大体いろんな本を読んでいけば、同じ著者の本だけを読むってことはしないんですけども、いわゆるこう、一人の作家さんとか、もう誰かの信者になって、一人の著者の作品だけを追っかけているだけでは、その人は深くならないと言ってるわけですね。第3章、思考力を深める本の読み方ですが、どんなジャンルの本にせよ情報として読むだけでは思考はなかなか深まりません。思考が深まりやすいのは感情が動いている時ですということで、感情に乗せて読むということが重要と斉藤さんは言っています。これは感動しながら読むということです。すごいと感動しながら、物語で感動するということではなくて、こう情報に触れたときにその情報の凄さというのをきちんと理解しながら読んだ方が思考が深まりやすいと言ってるわけですね。これはちょっとなかなか難しいというか、ある程度その凄さというものを理解する能力を持ってないといけないので、このあたりは本を読みながら、 育んでいくということだと思うんですが、それからさらに思考を深めるには対話が良いと言っています。本の内容について友達と話し合うと思考が深まるそうです。同じ本を読んでお互いに意見を交換したり、もしくは、自分が読んだ本を相手に説明したりということをすることによって思考が深まるということですね。まず、そういうことに対して、こう、理解のある友達を作らないといけないんですけど。友達ですか。相手がいない場合は、レビューを活用すると良いと言ってます。今はネットで検索すれば感想がたくさん見つかりますから、自分とは違う視点もしくは同じような視点のものもあるかもしれませんが、とにかく見比べて考察することで、思考を深めることができます。まあこれだったらできるかもしれないですね。第4章は知識を深める本の読み方です。ここでは知識と認識はセットで、知識なしで頭だけ鍛えようとしても難しいと斉藤さんは言います。知識量が深さにつながるということですね。ここでは語彙力こそが教養であると歌う斉藤さんらしい見解かと思います。ワンテーマについて5冊は読めと言っています。続けて5冊読めということですね。全く知らない分野の本は1冊2冊では身につきません。と言っていますので、全く知らない分野の本を続けて5冊読めと言っているわけですね。これは結構な読書家でないと大変かもしれないです。1冊を頑張って読むような人にはちょっと向かない方法かもしれません。同じ著者の本を続けて読む欠陥を作り、全く知らない分野の本を続けて5冊以上読むことに加えて、さらにベストセラーの本も読みましょうと斉藤さんは言っています。ブームの時に読む方が良いと言っていますね。さらに図鑑や百科事典にも目を通すと言っています。読書家らしい言葉ですね。まあかなり無理があるとは思うんですけど、こんなに本ばっかり読んでる人ばかりではないので。第5章を人格を深める本の読み方で、偉大な人の器に触れることを勧めています。偉大な人っていうのは、過去の文豪とか、だけではなくて実際の偉人とかってことですね。ここで挙げてるのは孔子とか、福沢諭吉、中原中也などは挙げています。第6章、人生を深める本の読み方では、先週でも言った心の豊かさの話をしています。人生を深めるとは、心の豊かさを持つということです。5章と6章で共通して言っているのが、長く愛され、世界中で読まれているものには、一見特殊なことでも、必ず普遍性があるということで、古典文学を進めています。そして東洋の古典といえば、まずは、論語です。と斉藤さんは言っています。第7章難しい本の読み方であえて本物を選びましょうと言ってるんですが、これはより原本に近いという意味ですかね。違うかな。究極は原作ですけども、古典となると普通の人にはちょっとハードルが高くなってくるとは思うので、まあ、そもそも手に入りにくいものもあったりもするので、本物本当の方がいまいちわかんないんですけども、とにかく古典を読めと言っています。全体的にとにかく本を読んでいる人間、特に古典文学などの本物に触れている人間は深い知識と人格を持ち、深い人生を歩んでいると言ってるようですね。つまり斉藤さんがそうだと言ってるんですかね。これは例えばゲームをする人がゲームをしたことがないっていう人に対して、いやあんたそれ人生7割ぐらい損してるよと言ってる感じにも聞こえますね。きっと本がすごい好きなんでしょうね。というところで今週はこの辺で、また機会がありましたらお会いしましょう。根岸でした。
この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。